ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、明けましておめでとうございます。ただいま始まりました。
は
い、お届けしますのは半助と、
はい、スノーです。
はい、ということで、2011年って言いそうになっちゃいました。一発目ということで、はい、ただいま始まりました。今年は、はい、まあ今年はじゃない、今年もかな、うん、お正月の様子を、はい、私スノーさんとどんな感じだったかっていうのをご紹介させてもらうのと、フォトスクランブルでもやりましたが、今年のただいまのこんなかことをしてみたいっていうのをちょっとお話をしていこうかなというふうに考えております。ということで、締めを挟んで本編の方行きたいと思います。
ノンさんのフォトスクランブルは写真に関するああでもないこうでもないくだらない面白い役に立たないそんな話題満載。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日配信。聞きの朝。
はい、ということで、はい、まあこれ収録が1月の、もう2日じゃなくて3日に入ったところですね。そうですね。3日の1時24分に今収録をしております。はい、まあ3日は入ったばかりなんで、1日2日と、
うん、
どんなお正月ですか今年は。
はい、まあおとなしいお正月でした。ちょっと、ね、年末にこう家族が風邪ひいたりして相次いで、まあ大したことなかったんですけど、うん、おかげでほとんど大掃除らしいこともしないで、
うん、
はい、まあ息子は勉強しなきゃいけないから、うん、まあ勉強しいう感じですかね。
そうか、受験生のいるお正月だもんね。
そうなんですよね、うん、まあその割にはしっかり紅白も見てたし、あのさすがになんだっけ、ニューイヤーコンサートは録画しなかったですね。あれ録画しちゃうともう大変なので。
ニューイヤーコンサートって何？
BS とかでやってるんですけど、
うん、
ウィーンでこうニューイヤーコンサートってあるんですよ。こう、ほう、ウィンフィルの、
うん、
すごい豪華絢爛な、
うん、こう
クラシックのコンサートなんですけれども、うん、毎年なんか録画して見てるんですけれども、
うん、そう、
うん、なんだっけ、非常に由緒正しい、
うん、
ホールで着飾った、
うん、
まあ、今貴族がいるのかどうか分かんないんですけれども、うん、まあ、そういうこう社交界の著名な方々がお客さんで、
うん、
やってるんですけれども、
うん、
すごいね華やかなんでね、
うん、
曲目もこう、ウィーンらしくっていうか、
うん、
リヒャルト・シトラウスとかああいうワルツ系の軽々としたやつなので、
うん
うん、まあ見てて楽しいですよ、
ね。へえ、撮っちゃうと大変で長いの？
3時間くらいあるんですけど、確か、
うんうん、
まあ、それ生中継なんで1月1日向こうがこう年明けて昼間にやってるらしいんですけど、昼間なのか、昼間なのか夜なのか分かんない、こっちの昼過ぎにやってんだよな、っていうことは向こうの夜中なのか、
うん、
うん、やってんでしょうかね。もう生中継してる、
それ毎年やってんの？
毎年やってますね。まあすごい一大イベントじゃあ、なんじゃないでしょうかね、クラシック会っていうか、
うんうん、
ああいうあそこではね、うん、まああとはとりあえずこう初詣は久しぶりに行きました。
うん、
こうエマも、うん、エマは初めてですかね。飾ったの僕、生涯エマ買ったの初めてです。僕買ってないけど、
うん、
息子の合格祈願を、
お、
はい、
受験生らしく、
受験生らしく、
うん、
してきましたけれども
。例年は行かないの？
子供がちっちゃい時はなんとなく行ってたんですけど、
うん、
もう小学校高学年ぐらいになってめんどくさくなって行かなくなっちゃいました。その後全くです。
そうなんだ。でもその割にあれだよね、 七草とかしっかりやったりとか。
あ、そうそう。
お正月の日を早く起きなきゃいけなかったりするんでしょ。
そう、うん、相変わらずそうですね。
あ、そうなんだ。
そうですね、
うん、
そっちにはうるさいんですけど、
うん、
別にこう神様は信じてんだか信じてないんだかよくわかんないです。
ああ、そうか。
しきたりとしてやってるんじゃないですかね。神様はどうでも、どうでもいいっていう。今年は神頼みしてきましたけど。
え、まずお正月は早く起きなきゃっていうんで話しなかったでしたっけ。
はい。
何時に起きるんですか。
ね、まあ6時半とか、7時ぐらいかな。今日、ね、1日は、もう僕、こう仕事はね、あの休みになってから完全に昼夜逆転になってて、
うんうんうん、
でもう結局31日はそのまま寝ないで起きてました。
あ、そうなんだ。じゃあその6時半にはまだ寝てない状態で挑むわけですね、はい、
そうですね。でまあ 2,3 時間寝て昼から近所に初詣に行ってきて、
うん、うん、おー
っていう感じですね。まあ、うん、あと、まあ、個人的には、お正月で年を一つ取るので今年はなんとあのエレキギターを買ってもらいまして、
ね、マジで。いや、すごいじゃない。
大人の科学のエレキギターなんですけど、自分で作るやつ、
うんうんうん、
さっきずっと作ってたんですけど。
そうなんだ。去年が二眼レフだっけ。
そう、二眼レフはねまだ作ってません。
あ、そうなんだ。
なんと二眼レフとね、
うん、
あのホンダ Z っていう、
うん、
あの車軽自動車あるじゃないですか、
はいはい、昔、う
ん、あれのプラモデルもらったんですけど、
うん、
未だに作ってなくて。あのエレキギターは僕はリクエストしたので、
うん、
あのもらった瞬間からもう作ってましたけど。
そうなんだ。
いや、なんか、まあ、今年はちょっとこうかみんなが紅白とかなんかテレビ見てる間ずっとデスメタルとか聞いてたんですけど、
うん、
すごくこうデスメタル元年になりそうな感じなんだ。
そうなの、今年はメタルなの。
はい、はい、なんかちょっとハマっちゃったんですね。あのガンマレイっていうこうデスメタルじゃなくてヘビーメタルなんですけど、
うん、
バンドがありまして、うん、あまりにもタイムリーなっていうか、まあだいぶ前から活動してるんですけど、
うん、
あのそういうバンドを見つけてしまったので、
うん、
いやこれガンマ線だよとか思って素晴らしいとか言って聞いてるんですけど、
なるほどね、
そこからだんだんさらにこう激しい方に行ってしまいました、
うん、
あのまあ、年末なんかヘビーメタル惨敗とかいうラジオを
やってたの、
はい、聞いたのもあってですね、一気になんかメタル魂にまた火がついてしまいました。
あ、そうなんだ。
こんな感じで、
うんうん、
でも今日やって最初に弾いてみたのは、
うん、
やっぱりスモークオンサーボー
ター定番だね。
定番。
今の人たちは違うのかもしれないけど、僕らの時代ってなんかね、ギターちょっといじったらまずやるのがそれみたいなねありましたけど。え、もう何、じゃあできたってこと？
あ、あのね、まあそんなに難しくないんですよ。前あのカメラ関係はめちゃくちゃ難しかって、
うん、
難しくて、前にピンホールステレオカメラを、
うん、
あれあのもらった時は結局最後まで満足にできなかったんですよ。途中でうんざりしてっていうか、一応作ったんですけどちょっと、
うん、
なんて途中で手を抜いたところが確実に、
うん、
あのこうなんていう出来上がりにね
響いてくる、
響いて、ちゃんとこうフィルムがボードされないっていうか巻き上がらない、
うんうん、
決定的な欠陥を抱えたまま出来上がっちゃったんです、
うん、
でそれのまあトラウマになってて、
うん、
結局まだその二眼レフも作らないまま置いてあるんですけれども、
うん、
まあギターは割と部品点数少ないし、
うん、
あの動くところもないあんまりないので、
うんうん、
と思って作り始めて、
うん、
うん、あの作るの1時間とか書いてあったんですけど結局2時間半かかりました。難しいじゃんこれとか思って。
そうか、どれぐらいのサイズのものができるの。
いや40センチぐらいですかね。すごいちっちゃいです。
ゾウさんとか。
あ、ゾウさんのまたそのまた半分ぐらい。
半分ぐらい、
うん、 もう 4弦ですしね。
あ、そうなんだ、
うん、エレキでもまあこの要は子供の科学ですから、エレキギターとはとか、うん、あと何でしょうね、こう弦で、うん、弦が振動して音が出るとはみたいな、
そういう、はいはいはいはい、
音から始まって、うん、ゲストのいろんな方々、ギタリストが、うん、こう自分のギターについて語ったりする、
うん、
布袋さんとか渡辺かすみさんとか大島太郎さんとかですね、
渡辺かすみも出て
る
の、
うん、そうそうたるメンバーのインタビューが出ててですね、うん、それもすごい惹かれたんです、
うんうん、
のでじっくり読んで、うん、ちょっと渡辺克美になってみたりとかですね、もっとね、布袋さんになってみたりしながら弾いてみたいと思っております、
ね、うんうん、でもエレキだからピックアップもあるんでしょ。
あ、ピックアップ自分でね、うん、ぐるぐる巻くんです。
え、コイル巻くの？
コイル巻くの、これすごい面白かったですね。
へえ、すごいね、うんうん、
まあアンプの部分はもう出来上がってるんですけれども、
うん、うん
ピックアップに磁石入れて、
うん、
コイル巻いて、
うん、するんだ。
はい。
う
ん、でちゃんとなんていうんでしょう、ブリッジっていうんですかね、弦の調節するところとか
も、はいはいはい、
できるようになっていて、まあ、当然チューニングもちゃんとできるんですけど。
じゃあペグとかもちゃんと回るの？
うんうん。一応回るようになっております。
へえ。すごいな。
いや、これ面白かったですね。なんか本当大人の科学結構難しいの多いんですけれども、うん、その中では難しい簡単な方だと思って思いましたし、
うんうん、え、なんぼすんのそれで、
いくらぐらいなんでしょう。もうすいません、パッケージをあれしたどっかに書いてあるのかな。
なるほどね、でも結構いい値段しそうだね。
そうです。でもそんな何千円もしないでしょ
う、
きっと。
あ、そうなの？
と思うんですけどね、
うん
うん、いや最初ね、うん、安売りでアビスって映画あるじゃないですか、
うんうん、
いつも好きで、
うん、
しょっちゅう見てるやつなんですけど、うん、安売りで1000円であったからアビスにするわって言われて、
うん、
安売りでって言われたのはすごいちょっとショックだった。あ、でもな、1年に3回とか4回とか借りてくるよりは、
うん、
じゃあそれでいいよって言ったんですけど、その後にこの、うん、ミニエレキを見つけてしまったものですから、
うんうん、
つい頼んでしまいました、
うん、
はい、まあこれでちょっとまあずっと中断しているガレージバンドも再開してですね、うん新しいコマーシャルも作らなければちょっと なんかもう最近聞き飽きたというか、
うん、
ちょっと古い感じがするので、
うん、
実はね作ってあるんですけど、
うん、
まだ音入れてないんですよ。
あ、そうなんだ。
セリフを
うんうん、うん、
なんかちょっとなんていうんでしょう、スペースゴジラでも出てきそうな感じのやつが出来上がったんですけど、
うん、
曲がすごすぎて
、うん、
セリフをどうそれにマッチングさせたらいいかもちょっと分かんなくて生かしてあるっていうのが一つあります。
そうなんだ。
まあこれで弦楽器もキーボードとギターと、
うん、
あとドラムがうちに揃ったので、
うん、
あとベースがあればとかちょっと
なるほどね。一人お座敷バンドができるわけ。
そうですね、一人お座敷バンドで、はい、仕事しろと怒られそうですけれど、
うん、もうじゃあ年末から年始にかけてはそのギター三昧だったの？
いや、ギター三昧は今日だけです。
あ、そうなんだ。
はい、今日というか昨日というか、
うん、
昨日誕生日でもらったもんです。
ああ、そうかそうか、
はい、
うん、お正月は早起きしておせちとはあるんだっけ？
あ、一応普通にありますけどね。簡易的なというか、
うん、
それでも一応大体のものは揃っているのかな。あんまり数の方とかないはないんですけど、
うん、
はい、お金の高いものはないですけど、
うん、でもこういろいろなお品が入ったおせちが出てくるの？
一応妻が一生懸命作ってました。
手作りおせち？
うん、手作りおせちですね。
すごいですね。
本当に 質素な感じですよ。ごぼうの炊いたろうとか、人参と里芋と、あとは、ね、あの田作りですか、
はいはいはい、
佃煮、
はいはい、
今年佃煮燃えまして、
燃えた
ちょっと大変だったんですけど
そうなんだ
あのなんかテレビ見てて燃えたらしい
なんかありがちな話です、
はい、もしかしたらちょっと遅くついた年賀状の人はちょっと田作りの匂いが若干するかもしれない
ですまあでもすごいね、ちゃんと朝早く起きてちゃんとおせち食べて、なんか由緒正しきお正月みたいな、
まあ、まあそうですね、うん、
あそう、この間いやテレビでやってたんですよ、あの、はい、お箸に名前書くって言ってたじゃないですか、
はいはいはい、
今年も書いたんですか、
あうん書いてありました、
かえ須野さんが書くんじゃないの、
前僕が書けって言われたんですけど、うん、なんかあまりにもめんどくさそうにしてたんで妻が書いてくれた
あれはやっぱりね課長が書くんだって、
ああそうなんですか、
で、あの海山って
書く
っていうと、あれ謎解けたんですよ、
あ本当に
あれお客さん用なんだって、
ああそうなのか、うん、へえ、
お客さんのため の、うん、あの橋として海山って書くらしいです、海の幸山の幸をご用意しましたので召し上がってくださいっていう意味で海山って書いて置いとくらしいです、
あなるほど、
だ海山じゃなくて芸春とかそういうのでもいいって書いてあった、う
ん、あなるほど、
うん、
それは知りませんでした、でも
でもやっぱりあれは花鳥を書くもんだって言ってましたよ、
はい、いやうちは花鳥はきっとつまらん
そういうことなんだ、はい、なるほどね、まあうちはねちょっとかみさんが田舎の方でちょっともう帰らないといけないっていうのがあって、うん、今年は別々だったので、かみさんと娘がかみさんの実家の方を帰省して、うん、俺自分と息子がこちらに行って、
うん、男子チーム女子チームの感じ
です、なので、うん、もう好き放題でしたまあ、ゾウにはまあね、かみさんいなくてもゾウにぐらいはって思ってゾウにはしたんですけど、うんうん、その後も好き放題ですね、
はい、
もう昼朝はもう昼前ぐらい、まあ、10時ぐらいに起きてたのかな、でまあでもごそごそ動き出したのが11時ぐらいで、そっからまあ朝昼兼みたいなお雑煮を食べて、
はい、
でそっからもう DVD を見てこの番組でご紹介しました、
はい、
2012、
お
ー、まあ、はい、2012を見るのはまあ今年初めの映画としてはいいかなと思ってですね、2012を見たわけですよ
すごいタイムリーです、
ね、いやーなんかできすぎな感じで笑いけちゃいましたけどねなんかさ、ま
あ、すごい大味でしょ、
うんうん、そう、そんな感じ、まあでもなんていうの、エンターテイメントとして、うん、まあ単純に見て楽しむ、うん、何も考えずに楽しむっていうような映
画、まあ、あれはねこんなことありえねえだろうって言いながらわーすげーってびっくりして見ればそれでいいんです
よ、うん、いいかなっていう感じのねだからなんか震災の後にとかっていろいろ考えてみるようなほどじゃないかなっていう気もしましたけどね、はい、まあなんか、
はい、
もうスタートからあれじゃないですか、こう地面がひび割れてるところをスレスレで、まあ、よくあるパターンですよね、もう走り抜けたらすぐ後ろが崩れていくみたいなののあと
どうして主人公たちだけ生き延びるのかよくわからない
そうそうそうそう、なんかさまあ途中ね国立公園が噴火して いっぱいその溶岩の塊みたいなのがすっ飛んでくるのも見事に避け、
うん、
道路が割れていくのもギリギリのところを走りっていうところまでまあよくあるパターンかなと思うんだけど、その後もさ、なんだっけ、高速道路が崩れる瞬間をくぐり抜け、ビルが崩れる瞬間をくぐり抜け、ここまで立て続けにそんな美味しくいくわけないだろうみたいなさ、でもここまでやられるとまあ まあいいかなってですね。
はい。まあそうです、ね。あのチャーリーさんどうでした。
チャーリーさんって
あの、こう週末予言してる人。あの。
あ最後あの噴火そのまま残って。
そう
噴火であれでしょ。
うん。
爆発
とあの人にものすごくなんか感情移入したじゃん。
そうなんだ。国立公園で主人公と会うんですけど、
う
ん、
そうですね。
もうその週末を予言してラジオ放送現地からその国立公園の中に、あれ放送してたんだよね。
そうですね。実況放送してたんですね。
してた人がまあその秘密裏に建造されている箱舟の地図を持っていて。うんうん
でもまあねなんかそんな都合よくって感じですね
でまあいろんな人がその秘密を知った人がこんだけ死んだんだみたいな情報があったりでまあでもその現場からこう国立公園の中にできた活火山の噴火の様子をそのトレーラーからも出て山の上に立って実況を続け主人公に一緒に行かないかって言われるんだけどいやこんな美しいところ僕はみたいなのが残るんですよね
はい、まあ、まああのあそこが僕としては一番こう盛り上がったところ
なんそうなんだいいなこの魂みたいな
そうそう
まあいいキャラでしたけど
はい、
うんまあ、まあでもまあなんかなあまあお味っていう言葉がありましたけど本当にそんな感じかな
はい、うん、
まあでもなんかこう震災後でもまあそれを彷彿させるような感じというよりはまあもう楽しんじゃうような感じの映画かもしれないですね、うん、
まあまあ実際ねこうだからいいというわけではないですけど、
うんうん、でもね、
それをいちいち気にしていたらちょっとね、
うん、
やってられないよっていう、うん、
でも本当にままねあの現場を知ってっていうかその震災を直に体験した人にはちょっと酷かもしれないですけどね、
うん、あそうですね、
うん、どちらかというとね年末にねそのいろんな映像があったじゃないですか。
ああ、まあ僕も見ました。はい。
で、あの中で当初見てなかった映像があって、
あそうですか。
ね、どこだったっけな、仙台港だったかな、かなんかで、
うん、
こう被災してマンションみたいなところに逃げるんですよね。
はいはい。
マンションか会社なのかわかんないけど、まあビに2階建てのビルに逃げるんですよ、
うん、
でお年寄りもいたりするんだけど、その敷地に門を開けて敷地に入った時にあの自分たちが入っていくのと同じぐらいにスーって本当に何て言うんだろう靴底が濡れるぐらいのうっすらとした水がスーって一緒に流れ込んできてるぐらいなんですよね、うんうん、でそこから、まあ、2階に上がるまでですよね、
うんうん、
で前にお年寄りがいたんで頑張って早く行ってみたいなの言いながら、まあ、やっと踊り場に着いたあたりでカメラ戻すとものすごい勢いになってるんですよ、
ね、あれはそうですねあの僕はちょっと YouTube で見たことがあって、
うん、
あの知ってたんですけど、
うん
あのテレビの画面で見るとより鮮明だったんで、うん、ちょっとびっくりしましたねあれは
ねえいや今入った時うっすら流れてたのにもうこんな激流になってんのみたいなあれじゃあねえ
あれはちょっとまあ本当油断大敵っていうかなんか、うん、こうやっぱり逃げなきゃいけない時は何をしてでもそういう、ね、津波天候ですか、
うん、
とりあえずあの体だけでも逃がさないとっていうのがよく分かる瞬間でしたねあれね、うん、
だからそれをまあ年末で見ててだからその2012見た時にそれこそあれ何でしたっけ中国の お坊さんが山の上で寝ついてるところ、
そこ、そうですね。
山を乗り越えてくる津波の映像とかがあったけど、ね、もう迫力から言ったらそっちの方がすごいとか思うんだろうけど、全然怖さとしてはやっぱりそのもね、
ないですね。まあまああれね、何千メートルっていう話ですからね。
あ、まあそれとかホワイトハウスのところには。空母が
ガシャン
ガシャンってね、津波に流されてホワイトハウスを押し潰すみたいなシーンとかもありましたけど、いやそんなのよりやっぱりあの最初のうっすらとそれが一瞬にして激流になってるっていう、あっちの方が全然怖かったなと思って、まあそういう意味ではなんかまあ単純にまあ映画で楽しむっていう意味では、うん、まあ怖いとかそういうことよりもなんかまあ、ああこんなにうまい話ないだろうみたいな感じで楽しんでもらうと、
はい、そうですね、
いう感じでしたが、まあまあでも、あ、今の映画ってこういう感じなのかみたいな、
うん、あ、今の映画ね、うん、まあ、あの結構あれ皮肉な見方をすればいろんなね、
うん、
こう登場人物たちがものすごくこうなんていうの、それぞれが持っているバックグラウンドはっきりしてて面白いじゃないですか、
うん、
面白いっていうかね、
うん、
陰謀家は陰謀家だし、
うんうんうん、
あの正義は正義だし、
うん、
っていう感じで、あとなんかイタリアの首相だっけ、
うん、
が来ませんとか言ってて、
うん、
あ、ベルルスコーニかいとか思って笑っちゃったんですけど、そういうあの 現在の、
うん、
そういう実在の人物、
うんうん、
カリカチュアされてるところとか、
うん、
あのツッコミどころはそれなりにあったと思うんですね、うん、
でもあのスノーさんがこの番組しょ、あ、この映画を紹介してくれた時にちょっとあの役者が今は大丈夫だから言ってるから逃げなきゃいけないんだっていうところね、
はい、あれね、
はい、あ、これかとか思って笑っちゃいましたけど、
いやでも本当にそうだよねとか思って、
うん、
ね、あの、あれはどこだっけ、カリフォルニアか、
うん、
あの知事は役者だからセリフ喋ってるだけだから
って言ってね、必死に家族をこうね、大丈夫じゃないんだから逃げるぞっていうために一生懸命説明をしてたシーンがあったんですけど、
まあ、まあ、あれがでも本当非常時にはあんな感じかもしれないですよねっていうか、まあそれを、うん、かなりリアルに体験してしまったの、
うんうん、
すごく逆にあの映画を見てて皮肉に感じちゃったんですけど、
うんうん、まあ、まあエンターテインメントとして、まあ、お時間のある方は楽しんでいただければ、まあ、ご覧になった方も多いかもしれませんけどね、まあそんなまだ映画見ながら、男2人で鍋をしてまあ、今日も、あ、でも今日、かみさんと娘が帰ってくるので、うん、
はい、
今日は好き放題した分部屋を片付けて、
ね、あ、そうですか、
一日終わってしまった感じなんですけども、まあ、ちょっと特殊な私の場合は正月でしたが、
うん、
おせちはまああったとしてもあんまり僕は好き嫌いが多いので、なんだっけ、伊達巻きと、
うん、
最近ごまめっていうのあの田作り、
うんうん、
ちょっと食べるのと、栗きんとんも食えなくないけど食べないし、あ、黒豆か、黒豆ちょっとつまむぐらいかな、
うん、
おせちもなんかいろいろ意味があるとか言いますけどね、
あ、
豆になるようにとか、
そうですね、なんか どうなんでしょう、そこら辺は詳しくはないんですけど、
ね、喜ぶとか、ごまめは何だったっけかな、なんかいろいろあるんですよ、ね、であれね、知らなかったんだけど、あれってお母さ
ん
がお正月の間楽できるための
ああそれは
ものだ
ってこと、うん、
思ったんですけど、
うんうん、違う、あ、
違うなんて、まあ年明けに 年神様、その年の、豊作とかいろんなものを が、なんていうの、なんで、司るじゃなくて、そういうものを携えてやってきてくれる年神様が、まあ、お正月に来るわけですよ。
はい。
で、何日間か滞在するらしいんですね。
はい。
で、その滞在してる間、台所で物音を立てて騒がしくしてはいけないから、お正月の間台所に立たなくていいように、何日間かのものを、3日間って言ったかな、食べるものを作っておくんだっていうことらしいですよ、う
ん、ああなるほどね。
だからおせちを3日かけて食べるんだって。
うん、それは知りませんでした。そうなのか。
おせちだけで三が日過ごせって言われたら俺泣くけど。
ああでもうち ほぼそうですよ。
あ、そうなの。
うん、今年はちょっと少ないから3日目はないかもねとか言いながらも、うん、みんなあんまり食べないので、
うん、
3日間おせちかも。
あ、そう、
うん、
へえ。それ以外に何かが入るんじゃないの。
まあいや、まあお菓子とかはありますけど、あと僕は誕生日があるので、
うん、
今日は、なんだっけ、ジンギスカンにしてもらいました。
は
い。でもまあ夜だけかな、
うん、
朝昼はいわゆるおせち。
あ、そうなんだ、うん、朝昼3日間おせちなの。
うん、そうですね。さすがにもうなんかやっぱり3日目には来ますよね。カレー食いたいとか言ってます毎年。
あ、うちはね、今年だから神様くれにも帰省した日かな、うん、いやなんかもう作るのめんどくさくなるだろうなっていうのがあって、
うん、
最初に息子と一緒にカレー作っとこうぜって言ってカレー作ったんですよ、
ね、
で、まあそれをこう作るのがめんどくさかった時に使おうっていうことだったんだけど、
うん、
結局なんだかんだいない間一生懸命食事作ったりしたので、
はい、
その作ってから2日目まで頑張って手つけずに3日目でようやく食べて、
はい、
それ以降食べてないんですよ。で毎日火は通してるんですけど。
あ、そうっすか。
で未だに残ってるという。
あら。
おせちに飽きるとかいうことが そもそもおせちがないからないし。でお雑煮も作ったんだけど、その1日しか食べてないし、なので、なんか普通の食事は一生懸命作ったりしましたけどね。あ、年越しそばはどうしました。
あ、例年のようにちゃんとニシンそばが出ました、
うん。ニシンそばなんだ。
ニシンそば、もうすべて京風なもんですから。
ああ、そっかそっか。
ニシンそばです。
じゃあ、あったかいおそばにニシンのつけたようなやつ。
そうですね。磨きニシンっていうやつですね。
うん、
が乗ってる。ボンと乗っかってて。
それは何時頃食べるのみんなで。
いや、晩ご飯に出てきますけどね、うちは。
あ、そうなんだ。
うん、そんな夜中にやらないので。
うんうん。
うん、めんどくさいっていうか。
うんうん。
大体紅白見てるうちに、
うん、
寝てますよね。
そうなんだ。
見に行くと。
あ、っていうか、でもあれも、はい、年内に食べないといけないんだって。
ああ、そうなんですか。
うん、だ年またぐとか、年越してすぐとかじゃなくて、年内中にちゃんと食べきれないといけないらしいですよ。
だって、お蕎麦屋さんとか、ね。
そもそもね。
夕方晩ご飯とかあるいは昼間からとか、
うんうんうん、
年越しそば食べに行ってますよねみんなね、
うんうん、ああそうそう、だから昼でもいいらしいです、うん、
はい、
僕はなんか年越しそばだから年をまたいで食べない
といけないそんな感じが確かにしないのかな。
だから何年かそういう時間で食べたことありますけど。
そうでしたか。
それは意味がなかったと。年越すと縁起が悪いらしいです。年の越す前に食べちゃった方がいいみたいですね。で、うちはね、いつもね、冷たいそばなんですよ。お蕎麦屋さんで麺だけ売ってたりするのを買ってきて、で、うちで自分たちで湯がいて、冷たくして食べる。なんか年越しそばっぽくないんですけど、なぜかそういう
普通のざるそば、
そうそうそうそう、なぜかそういう食べ方をしてしまうんですけどね。 まあ、そこはだから例年通りかな。そばはいつも通り冷たいそばで、で、まあ、雑煮も食って、まあ、おせちはなかったけど、うん、おせちは別に僕はどうでもいいのでまあそんな感じですが、まあ、皆さんどんどんね、あ、お雑、そうだ、お雑煮か、お雑煮を言ってなかった。お雑煮は、あ、でも京都だから白味噌、
うん、まあ、もう 例年のようにやっぱりあの実家から白味噌と、
うん、
白味噌を送ってもらってますね。丸餅はまああるので、
うん、
あの手に入る、こっちでも手に入るんですけど、うん、あの白味噌はなかなか売ってはいないので。
そうなんだよね、こっちで。そうだ、白味噌のここ何年か食べてないけど、あの白味噌も美味しいよね。
うん、まあ慣れればっていうかなんていうか、うん、
最初は変な感じは確かにしたけど、 でもあれ食べたくなるな、うん、白味噌に丸餅。
そうそう、あとはまあ中に入れるのはいろいろらしいんですけど、今日もそんな話もなんか妻がしてて、
うん、
紅白になるように、に人参と、あとなんだっけ、大根、
うんうん
う
ん、
っていううちもあるしとか言って、うちは全部まあ白いままで大根と里芋かなんか入ってた。
うーん、なんか京人参がほら色が濃いから、それを入れて紅白っていうのは聞きましたし、神さんの実家はそれでしたね、
はい、
人参と大根。
あ、なるほど、
里芋も入ってたかな、
うん、なんかね僕知らないんですけど、頭芋っていう芋があるらしくて、
うん、
その頭芋っていうのは長男だけが食べるっていう、
へ
そういう芋があるんだとか言
ってました。うん、頭芋っていうの、
っていうんだそうです。なんか、
へ、
見たことないのでわかんないんですけど、
うん、
妻がそう言っておりました。
何、里芋と頭芋を入れといて、みんなは里芋で長男だけその頭芋を食べるとか、そういうことなの。
はい、
へえ、それを初めて聞いた。
ね、
おお、ね、まあそれぞれいろんなお雑煮があったんじゃないかと思いますが、皆さんはどんなお雑煮を召し上がったんでしょうか。
うん、
うちはこんなだったみたいなのがあれば、ぜひお雑煮に限らず、はい、こんなお正月過ごしましたというのをぜひね、お知らせください。ただいまアットマーク p-scramble.jp まで、あなたの過ごしたお正月、皆さんのお正月お待ちしております、
はい、
ということで、今年、ただいまどうしましょうみたいなのを、どうしましょう、今まで言ってたどうしましょうじゃなくて、
はい、
今年、ただいまこんなことしたいみたいなので、いろいろと、してきているんですが、まあ、スノーさんが挙げてくれたので、
はい、
ネタとして文化芸能、
はい、
自治報道、
はい、
生活スタイル、
はい、
学校教育、
はい、
地震原発放射能、
はい、今のところ、ね、まあ大体この中でうろうろしてる感じではあるので。
ああ、そうですね。
ちょっとね、地震原発放射能を去年なんかあまりにもね、いっぱいいっぱいで言ってない、何もあまり取り上げてないんですけども、
うん、
やっぱ忘れた頃に地震とかはね、
うん、
あると思うし、あと、まあ、放射能にしてもまだまだなんで、うん、ちょっと来週、放射能測定器を市から借ります。僕、
あ、そうなの、
はい、
ほうほう、
はい、で、まあ、家の近所とか、
うん、
家の中とか測ってみようと思ってるんですけど、うん、
それは何、普通に申請出せば貸してくれるの、
うん、そうなんですよ。
へえ、
まあ、川越の、いろんなね、小学校とか公園とか、
うん、
幼稚園保育園、結構除染はしてしなきゃいけないっていう、そういうレベルのところはたくさんあって、
へ、
うちの息子がの学校も、
うん、
ここは出たからって言って、
うんうん、
除染したとかしましたとか、
うん、
市の広報とかにも載ってますし、で、そのうち十何台だか借りました、
うん、
っていうか借りましたね、買いましたって市内、
うんうん、
で無料で1日だけお貸ししますっていう、
うん、
でいうことで、
うん、
ホームページを見たら、
うん、
もう予約いっぱいなんですよ
ね。いや、そうだろうね、うん、
まあ、やっぱりみんな関心強いんだと思って、
うんうんうん
うん、 まあ、あの、最初はね、全然ね、なんか、こう、水道水とか問題が出た時に、うちの、あの、方で、妻が学校に水筒を持たせたいんですけどって言ったら、
うん、
いやー、ちょっとやめてくださいみたいな話だったんです
よ。ああ、言ってましたよね。うん。
うん、でもなんか、うん、今日、今頃になってというか、秋ぐらいになってから、
うん、
あの、やっぱり持ってきていいですよっていう話になりまして。
うん、だって僕は同行で撮影行くときに、やっぱり持ってる子多いですもん。
ああ。
うん。なんか登校時間ぐらいに先に行くじゃないですか。
はいはい。で、遠足とかじゃなくて、普通に学校の、うん、
学校でやる行事の日に、音楽会の発表会、合唱会とかの撮影の時に、まあ、準備して、子供たちが登校してくる様子とか、準備ができた時にチラチラ見てたりするんですけど、やっぱぶら下げてる子多いですね。
まあそうなんですよね。
うん。
うん、まあ、ちょっとなんか遅いような気はするんですけど、
うんうんうん、
まあ、ただ、冬になると、あの、埃でね、この辺風強いんで、また舞ってくるっていう話も聞きましたし、あと花粉が花粉に含まれるというまあダブルパンチというか、そういう話も聞きますし、うん、まあ、どんだけ影響があるのか分かんないですけど、ないと思って信じているよりはやっぱりちょっと状況は知ってないとっていう感じですね。
ああ、なるほどね。じゃあぜひそんなの、
はい、
ですね、まだこれは外せないでしょうね、今年もね。なのでできるだけいろんな形でご紹介ができればという、地震といえばそのさっき言いましたけど1日の日、
あ、そうそうそう、
そのまさしく2012を見ている最中にガタガタガタガタガタってもうまさしく、ま、このタイミングで地震とか思ってで
ちょっと焦ります。
もうね、思わず止めましたもん。
あ、そう、
これ見てるからなんか錯覚とか思って止めて、あ、やっぱ揺れてるねとか言って、なんてこういうのタイミングでみたいな結構長かったじゃない
ね。あ、まあね、あの深いとこで割とこう海底の深い遠いとこだったんで、
うん、
でもすごい広い範囲揺れましたから、
揺れましたね。
ちょっとびっくりでした、
ね。いや、まさしくあの道路の地面が割れてるところを見ているときにグラグラと
怖いなな
んというグッドタイミング、グッドタイミングなんだかよくわかんないけど、
あ、そうですか。いや、それはちょっとあのトランスフォーマー 3D 見てる最中に揺れるより怖いかもしれない
そうですね。まあね、そんな私もなんかちょっとここのところねなかったから
そうですね、まあ本当まさに警戒はっていうか絶対ある、まあ僕らが生きてる間にある可能性は非常に非常に高いという話ですので、
うんうんうん、まあなのでここら辺は外せないだろうということで、まあ、定期的にここら辺をご紹介できればというふうに思っています、はい。あとはだろうね、まあ、ちょっとこのカテゴリーの付け方とかもまた考えながら、うん、ただ定期的になんかこううまくサイクルさせてね、
うん、そうですね、
立て続けに偏らないようにとかそこら辺も考えていきたいのと、まあ DVD、
そう、まあ、
困った時の DVD
と文化文芸に一応入ってる、まあ、文化文芸って言ったらすごい幅広いんですけど、まあ、あのよく、まあ、音楽レターはどうですかとか話もあります
、うんうん、ありますしね、うん、
まあ、あと本ネタ、こんな本読んでみたとか、うんうん、そういうのもあってもいいだろうし、
う
ん、なんか今年はまあちょっとそういう余裕があるかどうかわかんないんですけど、
うん、
こう なんて言うんでしょう、こう生の文化文芸に触れたいというか、
うんうんうん、
あのいう気はしますよね、コンサートに行ってみましたとか
ね、
あるいはなんて言うんでしょう。こう芸能ネタ、芸能ネタって言ってもあれなんですけど、おじさんの芸能ネタは何になるんだろうなっていう感じですけど、まあそういう、こうエンターテインメントも去年は結構なんか まあ、全体的にいろいろ厳しかったので、こう、話が難しいことになってましたけど、
うんうん、
少しね、明るい話もしていきたい。
そうですね。
はい。
まあ、そんな感じでいろんな話題を、まあ、この、何でもありなところがただいまのいいとこじゃないですかって書いてくださった方もいらっしゃいますし、はい、まあ、実際そうかなっていう、他の、ね、番組の中であぶれちゃうものってやっぱあるので、そういうものをこの番組でいろいろご紹介できればというふうに考えております。
はい、
困った時の DVD ネタと言いながら、去年はあんまり困らなかったのか、回数が少なかったので、
まあそうみたいですね。
そこら辺ももうちょっと数を増やしてご紹介できればと。
はい、
スノーさんの映画紹介ファンが、
はい、ね、頑張ります、
いらっしゃいますので、
はい、
そのも増やしながら、まあいろいろと楽しんでいただけるよう、この番組も頑張っていきたいと思います。ということで、今年1年よろしくお願いいたしますということで、
はい、
お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい。